今日のところはローマ信徒の手紙の8章の、3節から、一応まあ8節ということですが、今日のところ前からですね、8章はこれ非常に大きな転換を成しているということだったんですね。7章はですね、このローマ書だけでなくって他の全ての新約聖書でこれ以上ですね、個人的な自分が個人的にですね、自分本当にダメな人間だと、なんと惨めな人間なのかと、こういうことをですね、赤裸々に言ってる、書いてる人は誰もいないわけですね。福音書を書いたマタイにしてもマルコにしてもですね、ルカにしても、あるいはペテロ、ヨハネ、そういう全ての人、パウロに関わるようなテモテとかテトスとかピレモンとか、そういう全ての人はこのような個人的なですね、もうなんと惨めなんだろうかと、もう自分は死んでると同じだと、この24でありましたね、前の章。そこまで個人的な絶望感もないと、もうダメだと言ってる記事はないわけですね。そういう意味で前にも言いましたように、これはローマ書の中に非常に重要な箇所、このですね、本当にキリスト教っていうのが分かるっていうのは、このことが全然分からなかったら、だから分からないわけですね。自分は人数の人間だと、なんか立派だと心の奥で思ってる限り分からないというところがあります。本当にこういうふうなことをですね、自分は本当になんと、惨めな人間なんだろうかという、なんとダメな人間かと、もう死んでるのと同じだなというその気持ちですね。そこからですね、その惨めなダメな人間をイエス様がだからこそ死んでくださったと、それを信じるのがキリスト教信仰なんです。何か立派なことをするとかいうこととは違うんですね。そこで許されてキリストの愛を受けて初めてですね、する力ができてくるのであって、何かをすることがキリスト教では決してないわけです。そんなことはとっくに昔から、あるいはキリスト教でなくったって言ってることなんですね。親を大切にしなさいということ、そんなこと無神論者でもわかることです。何かをする、何かをするがキリスト教だと思ったら大間違い、それを根本的に間違ってるということをですね、知っとかないといけないんです。だから聖書でもわかってると、もう分かってる分かってるというふうに思ってしまう。そうじゃなくて、自分の本性が分かってないと分からないんですね。そういうふうに、だから学問勉強とか経験とかいうことで全くそういうことは関わっていないわけなんです。で、神様はですね、何とかしてこのように人間がどんだけですね、この罪深いものかということを知らしよう知らしようとされておるということです。そしてそこからですね、自分は、そしてまた人間はなんと惨めな存在かと、そこでですね、人間を超えたお方に救いを求めていくっていう、そういうふうになることを神様は望んでおられるということですね。スバンジで、惨めな人間ばっかり、自分ばっかり見るのがこの世のあり方です。そこからですね、イエス様や神様をして十字架を仰うのがキリスト教という信仰の形であるということなんですね。だから今度のような大きな災害もですね、やはりその根本的な目的は分かるわけです。なんであのようなことが起こるかということは、でもですね、今ね、始まったことはないと私も何度も言ってますが、つい1年前のハイジでははるかに多くの30万人、あるいは2004年のスマトラ大地震でも30万人もの人が死んでるわけなんですよ。ですね。それは遅れた国の国、工業的にも大したことはない、影響力が少ないんだということで、マスコミもすぐに蓋をしてしまったとだけのことなんです。歴史的にも太平洋戦争がどれだけ死んだかということを思ったらいいんですね。今度の3万人って本当わずかに過ぎないです。1回の爆撃で広島でもですね、東京大空襲でも10万、15万という人が死ぬわけです。日本もたった15年で2000万近く、少なく見積もっても1000万人の人を殺したというんですね、中国やあちこち。上海と大きな建物があるところに爆撃をしてですね、次々建物をなぎ倒されていて、たくさんの人が一回で死んでるわけですね。そういうふうなことから見たら、同じ人間を一つ一つ大と積んだったら、3万人って本当に数から見たら少ないわけなんですよ。何が言いたいかというと、昔からそういうふうな悲劇的なことはたくさん起こってきたわけです。で、 そこでですね、その時々に何が神様を起こそうとされたか、そのようなことを通してですね、人間がどんなにこれこそそういうことをする人たちは惨めですよね。そういうことを受ける人、人間もまた惨めなわけです。する人も受ける人も両方本当に惨めな存在だと、人間が。だからこそそこからですね、神様を仰いで人間の霊の目を開かれたいと、悔い改めを求めておられるんだということです。今回のこともそういうことがあって、一層ですね、詳しく知れば知るほど日本の原発っていうものが嘘で塗り固めたようなものであった、本当に人間がそれを行ってきたのも非常に虚しい、惨めだ。またそれに騙されてですね、簡単にお金とかでいっぱい騙され、マスコミとかにも騙されて、そして安全だと思い込んできた人間もまた惨めなもんですね。そして今さらに非常に被害を受けている方々が一番まあ惨めな思いをこれからも続けていかなきゃならない。でもそこから、ああ、終わりだと。人間はこんなものだと。この世ってはこんなものだと諦めてしまうのが目的ではないということです。そこから死に定められている。このパウロの一言、みんなそう包んでるわけですね。罪のゆえに最終的にもこの希望もないわと。もうこれ死に定められてると。これはですね、そういうこと何もなくったって私たちはいずれ病気で、あるいは罪で死んでいくわけです。ですね。そのことを思ったみんなですね、これは実は滅びに向かってるということです。だけどこの8章から大きな転換というのは、今やキリストイエスに結びつかれとったら、そのように惨めなものであるのにですね、まあまあダメだと言われないって言うんです。大丈夫だと。いいんだと。OK だと言ってくださるということですね。ここで、命をもたらす霊の前力と言いました。法、やっぱりこれはノモス、法ということですね。英語でロー。なぜ法と言ってるのか。非常に力を持った強制力と前に言いましたですね。法と言えるぐらい確実なんだと。キリストイエスを信じればです。確実に、これは法則のようにですね、これ救われるんだと。だけど、罪のまま言ったらそれも確実に、自然科学の法則のように、これは死んでいくんだと。滅んでいくんだと。そういうこの、いわば霊的な世界における確実な法があるんだと。そういうことで、まあ、こういうふうな言葉使いをしているんですね。それだけの確実さがあるということですね。この自然科学の法則ってもう確実知ってますよね。神を火を当てたら、それは法則があってですね、おとなしくこの炭素とか水素とかで収まっているこの神がですね、ある程度エネルギーを与えたら、空気の酸素と化合して燃え始める。これも法則なんですね。これ決まってるわけです。まあ、この大空がなぜ青いのか、なぜ太陽がああいうふうに同じように回っているのか、なぜ地球はこういうふうにずっと夜も昼間、これも法則で決まっているわけです。ニュートンがそれを宇宙にある法則を見出したわけですね。1600年代に。もう変わらないんです。それと同じように霊的な精神世界にもこういう法則があるということなんですね。これはヒルティがよくですね、倫理的あるいは道徳的世界秩序とよくこういう言い方でしてたんですね。道徳的な世界秩序とかいう言い方をしますが、要するに目に見えない世界にもそういう法則があるということなんですね。そういうことで、これは、まあ、非常に、まあ、大事な転換点であると、まあ、発祥からですね。これ前に休んどった方もおられると思ってですね、この重要な転換点ですので言っているわけです。そうして、ここのところはですね、この7章の7からの大きな特徴、私という言葉を使っているんだったんですね。一人称で書いてある。自分の、全般的に人類はと言わないで、私と言ってる。ということ。ですから8章になったら非常に特徴は、このすべての聖書の中で一番霊ということは、神の霊ということはぎっしりあるのがこの8章なんですね。ですが、これは全聖書の中で一番ですね、ぎっしりあるわけなんです。そのぐらい大きな特徴を成しているわけです。7章はほどですね、個人的な悩みを個人がこういうふうに告白しているところ他にないように、8章はまた霊ということ。それパッとこう、フレンド的に 変わっているわけです。これはこのようなイエス様による救いを受けた者が一番の特徴とすることが、これ神様の聖霊だと、聖霊を受ける、聖霊によって導かれていくことだと、まあ、そういうふうに、言おうとしているからです。キリスト教信仰に歩むってすなわち何か、これ聖なる霊を受けてそれに従って歩むと、そこにあるんだということを強調しようとしているんですね。でそのことを意味でこの8章非常に聖霊ということがぎっしり書いてあるということなんです。でこれがまたですね、このローマ書の中のもう一つのピーク、頂点だということですね。ですから3章が救いの根本を言ってるんでピーク、頂点出してる。7章が人間の本質を個人的に非常にはっきりと言ってるという意味でも一つの別の意味でのピークでありますが、8章は新しく変えられた救われた人たちがどうあるのかということをはっきりと示すという意味でもう一つのピークですね。そうなっているわけです。そこで、まずですね、そこに入る前に私たちは罪を取り除くことができないということを三節で言っているわけですね。これはもう本当にその通りで、信仰を持って40年50年したから罪を取り除けてきたかって、そうでないということを知らされる。で、ね、以前には罪と思ってなかったことがわかるからですね。新たに気づくからです。あ、こういうことも罪であった。ですから霊的にですね、少しでも高くもしなったとすれば、それだけ一層見えなかったと見えるわけですね、罪という。そういう意味ではですね、これはいくらしても罪ということはわからない。そういうことを私も数十年、30年も40年前に読んだアッシジのフランシスコっていう方がおりますですね。その人は非常に鋭い感覚を持ってた人ですね。弟子たちは何も別に罪と思わないだけど、自分をですね、お前たち、あなた方、私を横になるから踏んでくれと。なんでって言ったらですね、今心の中で罪を私は犯したんだと、だから踏んでくれと、そういうふうなことをですね、言うぐらいに非常に鋭い罪の感覚を持っていた人だったわけですね。それがこの世に伝えられていく元になっているわけです。ということは、それだけ深くですね、そういう罪をも許してくださるキリスト、十字架ということを深く知ってたからなんですね。で、他人の罪が分かるのは子供でも分かる、悪人でも分かるわけです。人を殺したりする人も他人の罪、あいつ傲慢な、偉そうにして、そんなことみんな分かる。他人の罪じゃなく、自分の罪、どれだけ正しいとか離れているかっていうのを分かるかどうかが、そういう意味ではまずですね、決定的なことになるわけですね。そういうことを、だから取り除けないんだと。それをですね、神様はされたと。どんな方法かというと、これが3節に書いてあることですね。罪を人間は取り除けないから、御子キリストを罪深い肉体を持った私たちと同じ姿でこの世に使わせて、その肉において罪を罪として罰したというわけです。処断されたという難しい言い方してますが、罪を罰したと、人間ではなく罪を罰したと変わった言い方ですね。これはですね、罪っていうのはどこかですね、生きてる人格的なような存在としてみなしているからですね。前の7章の17節にもあったですね、17節、ここにも、私の中に罪と住んでると言ってですね、そうして20節のところにも、私が望まないことをしている、それを指しておるのは私でなくて、私の中に住んでいる罪というものが住んでいると、そういう言い方をしているわけですね。で、そういうふうに自分に罪を犯させるある何か力があって、罪、そういうものが住んでおると、それが罪を犯させている。 で、それをですね、だから罰したんだというわけです。イエス様が十字架で死んだっていうことはですね、一人一人の中に住んでいるその罪っていうのを罰したんだと。そういう出来事だったというふうにパウロは啓示で受けたわけですね。でそういうふうに罪そのものをですね、罰して滅ぼしてしまったと。そうしたらですね、罪の力がなくなるわけです。だからそこに新しく入ってきてくださる聖なる霊、聖なる霊がそこに代わりに入ってくださる。それまでは罪という力がぐっと住んでいるというわけです。で、だからこそ聖霊に従って歩む。これがクリスチャンとは一体何かと。それにですね、十字架を信じて罪を許された人であり、そこから聖霊を与えられて歩む人だ。ということが言えるわけですね。聖霊に歩むためには十字架を信じて、イエス様が死んでくださったと信じなければ、それは聖霊は与えられないということで、この二つは深く結びついているわけです。そういうふうに、このあらゆる人間というのはこの二種類っていうぐらいですね、分けられているわけです。これもちょっと驚くべきことですね。人間はいっぱいたくさんの種類があるわけですね。特徴、性格、能力とか民族とか考え方、習慣とかですね、まあ、遺伝的なものとかですね、病気によってもまた性質も影響されると。病気があれば非常に暗くなるということなんです。治らない病気とか。病気したことない人も明るいということだったりしますね。明るいけどそれは何かの事故あったらパッと暗くなって絶望するということはもちろんあるんですけども、そういうにいろんなものに影響を受けて極めて複雑なはずです。なのに聖書的に言うとですね、このように非常に単純化されるわけですね。肉に従って歩むか、霊に従って歩むか、どちらかしかないというようなことなんです。ということはですね、イエス・キリスト様を知らなかったらみんな肉に従って歩んでるということです。これは自然のままの罪深い本性に従って歩むと。これは人間ってみんなですね、動物としての本能があるわけですよね、本能。それまず自分を守るっていう。だからみんなそれはですね、何か良いことをしても、それにお返しがなかったら怒るとかいうことは自分をやっぱり大切にしてるからです。だから本当の身で何かをしても相手がですね、感謝もしなかったら怒ったり不満になったりするっていうことは証明ですね。本当に相手のためにしたんだったら感謝もしない。だったら一層相手のために感謝もしないような心のために祈らなければならない。それ祈らないであいつはダメだと。感謝もしないというふうな気持ちはすなわち自分のため。自分は感謝してもらいたいという密かな願いがあるわけです。それが罪だというわけです。そういうふうに、これは本当に深くしっかりとですね、キリスト様と結びついていなかったら、信仰がいくら20年、30年してもどうしてもそれが起こってしまう。何をしても言ってもですね、しっかり結びついている限りそういうことは起こらないということです。だからヨハネの手紙では、キリストに新しく本当に生まれて、しか結びついておった罪を犯さないとまで言ってるわけですね。だから自分はそれができないか、こんな人は絶対ないと言ったらダメなんですね。それは神様の技としてそういう人もまた起こされるはずです。あるいはある期間ですね。ある期間、ある時期。まあ例えば1日のある1時間、2時間とかいうこともあるかもしれませんね。本当に神様をしっかり結びついておったら、何か思うこともすることも罪を犯さない。あるいは人が悪く言われても何かそういうことを思わない。前に悪いことをした人でも、どっか不思議とですね、いわば微笑みを持って対することができると。これはしっかり結びついたそうですね。だけど信仰が由来で、聖なる霊が離れた途端に憎らしくなってくるとか。まあそういうことですね。聖なる霊でしっかり結びついていたら確かにそれは罪を犯さない。その期間はですね、そういうことが言えると思います。この五節がそういうことですね。 自然のままの人間として歩いたら必ず深いところでは肉に属すこと。言い換えたら自分中心と。自分の何か益、認められたい。自分が褒められたい。自分が楽をしたい。自分の密かな要求を満たしたいという。どうしてもそこに行くというわけです。で、霊の導きにしっかり歩んでたらですね、そういうことじゃなくって、絶えず良きこと、神様の喜ばれることを思い、また考えてするということですね。で、それを一つに言って、この6節。肉の思いは死だと、一言言ったわけです。自分中心のその行き着く方向は死ということなんだと。延長したらですね、ずーっと言ってる。一時的に良いことをしても決して続かないわけです。一時のことで奥深いするとどうも自分の満足のため、認められなければ腹を立てたりする。もう続かないっていうのはまさにそうなんですね。肉の思いでいくらしてもしてもイエス様がこれを言ったのは、私に結びついていなきゃったら身を結ぶことはできないと言われたのはこれと同じなんですね。枯れて捨てられて焼かれると言った。非常に表現は違うけど同じことなんです。肉の思いは死だと、まあ、こんな表現はそのままではなんかこう違和感を持つわけですけど、言おうとしていることはそういうことなんですね。そのまま言ったら決してこれは本当に命に至らない。そのずっと炎上したら、まあ、パウロとして非常に精霊を与えられて鋭いからですね、表面的に良いことをしてるから、立派なことをしてるから、そういうことでは見破られん、でも見抜いてるわけです。その延長所先の死だというんですね。霊的にも、やっぱ生物的にも死だと。生物的にはみんな死なんだ。これも当たり前といえば当たり前ですね。で、そのことは今回のような時でもそうです。大きな災いが起こったと。そういう時に肉の思い、単にですね、どんなに早くして食べ物をもらえるかなと、どんなに早く仕事をできるかなと、どんなに早くお金をもらえるかなと、そういうことばっかり考えて肉の思いなわけです。そればっかり考えてますます苦しくなるはずです。特に苦しい状態にある人ほどですね、肉の思いだけを持っていたらいよいよ死が早くなる。これは本当に福島に住んでいる方々は、あそこからいやおなく追い出されてしまった、もう二度とあの近くの人は帰れないかもわからない。生きてる間には職業もですね、非常に自然の静かなところも肉親とのいろんなこともみんな失われて、もぎ取られてですね、いくらお金をもらったと絶対に帰らないわけですよね。その苦しい気持ちは、そこでですね、あの原子力発電所を憎んで、政府を憎んで、いくらしてもしても一層死んでしまうわけです。それが肉の思いですね。お金とか商業とか家族と目に見えるものを求めても、これだけだったら肉の思いで最終的に死に至るわけです。ほら、どこの状態でも同じなんですね。そういう時こそですね、本当は霊の思い、もちろんそれ求めるべきも求める。だけど与えられなくても神様の国のものを、力を求めると、主の平和を求めだったらですね、そこで命と主の平和が与えると。これも確かなことですよね。苦しいからといってですね、どうしても肉のことばっかり、目で見えることばっかり求めてしまうと、いっそそうなりがちなんだけど、そこで大きな分かれ目が出てくるということですね。これは実際に、そういうことは起こらなくても、生まれてから寝たきりの方々もおいでるわけです。知能も正常で、ただの一度も立ち上がったこともない。そういう人がですね、肉の思いで自分はどうしてこんな運命なのか、あの人は立って走って素晴らしい結婚もして仕事もできて幸せな子供はいっぱいおるじゃないか、そういう目に見えることばっかり見てたら、ますますこれは苦しくなるばかりですね。それが死に至るということです、霊的にも。だけどそこでですね、自分がこういう特別な苦しい状態ってのは何だろうかと、そのことでですね、本当に示されたら、そこにも神様の霊が宿るとしっかり。これは皆さんもよく知っている水野源道さんもそうだったわけです。寝たきりと声も出ないと、もう40年も それでも私たちが持ってもずっとですね、平安と命を持っておられたっていうのを私も詩を読んだらわかるんですね。これ本当不思議なことです。だから外見的にどんなに苦しそうに見えてもそれが根本でないわけです。根本原因は要するに霊の思いを知らないということなんですね。本当の霊の思いを知ったら霊的にどんなに罪があるか分かればですね、いかなる状態でも不思議なこの命が与える、不思議と生きる力、主の平和が与えられると、そういうすべてを見抜いてパウロは言っているということです。だからこそ福音を時が良くても悪くても伝えると、ただ一旦あのように大きな災いが起こった時に一層ですね、この福音が大きな力になる。今までもそうですね、ああいう人々よりももっと激しい深刻な苦しみは一体誰だったのか。震災も関係ない原発も、それはハンセン病、雷病の人だったわけです。雷病の人は伝統的にものすごい苦しみだったわけですですね。この世全体から全て放置されたわけですですね。明治になってやっと、しかも外国のキリスト教の人たちが財産まででですね、熊本に来たイギリスの宣教師の女子なんかは良い家柄で財産があって、それを捨ててまで雷病療養所を作ったわけです。そんなことある前、江戸時代ではどんなに悲惨だったかはもちろん彼らも何も書き残してない。家からも非常に、今も福島の人一部ですね、あれも放射能怖いと、近寄るななんて言われ始めていると、放射線というものをですね、内部被曝して強力のしたら、それは若干外へも出るということがあるんです。そういうことは全く根拠のないことではないわけなんですけども、ガンマ線の放射体をもし飲み込んだら、それガンマ線は突き抜けるわけです。こんなもんぐらい簡単、ガラスでも突き抜けますから。でもそういうことまた質が違うことですね。雷病だと言われたら、家族変わるまでみんなから汚れのもとして捨てられて、家を出ていかないといけないわけです。医者も社会もみんなから捨てられる。そしてだんだんだんだん病気が激しくなって、体も溶けていくようにものすごい苦しんで、目も見えなくなったり、すごい痛みで切断したり、最後はのたれ死ぬわけです。それほどの苦しみが一体あるだろうかと。でそこでもですね、後になって私もハンセン病関係の人がこの世で最も苦しい状態に捨て分かれた、おそらくだろうという感じがしてたわけですが、書いたものを見ますと、キリストを信じたらそれほどの暗い闇の中からもですね、光を本当に確実に握ってですね、そしてまさにこれ、命と平和を持っておられる、そこまで変えられた人たち確かにおったというわけです。そういう人に、比べられることは普通なかなかできない、個人の忍耐耐える差があるからできないんですけども、少なくとも福島の人たちは国家がなんとかですね、保証もしてやろうと、家族も全部死んだわけに、で社会が全部呪われたんでもないわけです。でそういうふうにですね、歴史というかそういういろんなことを知らないら、だから自分が最悪の一番悪い状態と思い込みがしやわけですね。だけどこの長い歴史の中にははるかにですね、苦しい困難な文字通り絶望した方々がたくさんおったわけです。そういうことを考えた、そういう人たちにもですね、まさにこの肉の思い持ってたら、ああもうこれダメだ、自分ほどこの悪魔に取り憑かれたものはないと思って、本当に生きる気がしなかったと思います。実際に死んでいく人もおったわけです。戦前から戦後に普通にかけた結核でもそうです。非常に嫌われて、いとまれて、そして、しばしばこれはあそこに長らくおそらく最長期間入院しとった一人一人、坂東さんから聞きましたけど、20代やそこらはですね、しばしば漁師の裏の松林行って首をくぐって死ぬとか、吉野川に身を投げて死ぬという若い女の人たちがたくさんおったというわけです。それも生きていけないからですね。それは肉の思いを持ってたら、もう家族からも捨てられた、結婚も破婚になった、子供も亡くなった、もう将来絶望だと、生きていけない、これがまさに死ですよね。肉の思いを持ったらもう死ぬしかないということはいくらでも昔からあったわけです。そのいくらでもあった人たちがキリストを知った時には変えられたということも確か ですから、一番ですね、だから人間にとって大事なのは、豊かな食物や単なる生活の安全ではないわけです。安全安全だと言ってどうなったか、ああいうふうな得体の知らない怪物を作り出してしまったわけです。ですね。人間の罪っていうものはですね、ほっといたら核兵器とかテロとか、ああいうふうな原発、原発は最近ではですね、もう意図的にニュースを抑えるようにしてやるわけです。1ヶ月経って。深刻な状態全く変わってないんですよ。ますますこれを危惧されるんですね、世界でも。だけど新聞ぐんと抑え始めたわけです。もうああいうことみんな意図的なんですね。そういうことほとんどの人は知らないわけです。ますます困難で、これどうなるかっていう困難が状態があるのに、みんな知らせないんですね。知らせないだ、なんとなく相手だと。非常に難しい問題を小さく扱っている。これ毎日新聞です。はっきりそうです。テレビでもそうですね。そういうふうに戦前もそうですね。大きな国策だということほどですね、難しくなって知らせないという方法を取るんです。で、徐々に徐々に慣らしていく。あるいは隠すということです。もちろんすでにも隠しているわけですね。多くの人たちは知らないだけです。核の関係とかそういう物理科学のことを知らない人にとってはですね、安全だ安全だ。繰り返されたら信じていくんですね。それも肉の思いだからです。そういうことでですね、とにかくこの肉の思いっていうのは非常に広がりのあることを言ってるわけです。霊の思いは命と平和だ。これは本当にしっかりと聖なる霊をもらっていたら、どのような条件に参ったり、一番苦しい昔の雷病の人たち、そこでもその暗闇から逃れ出ることができるんだと。そして命の平和を持つことができるという。そういうような状態に来られて、今の我々が出会うですね、困難なんて全然本当のもう、誇りのようなものぐらいですよね。それでも、なぜ苦しい、たまらんかって。やっぱりこれは肉的に思っている。自分と思っているわけです。そういう歴史的に、あるいは外国の人が食べ物のない、病気にも医者もかかり、いくらでもおるわけです、昔から。そんな人も目がいかないで、自分と思っているからね。自分が一番苦しいんだとばっかり思って、これまさに肉の思いだからです。だから原因はそういうことをしている周りの人は根本ではないわけですね。神様はそこから、神を仰ぎなさいと。主を仰ぎ望め。しばらく前の四国集会でテーマになったと思いますね。内村も全然難しいことはないんですね。たくさん読む必要はない。内村が本当にやはりパウロと同じように、なんと自分は惨めなもんだ。死の体だと。それを知らされてですね、アメリカまで行ったんですね。日本でおれなくなって、あまり苦しい。そして知的な障害者の施設でですね、そこに職員としてまで、見ようとしてですね、非常に彼は天才的な頭を持っていた人なんだけど、もう何でもいいからもう大きく変えたいと、これまで折れないと、そこで教えられたことが大学も行ったです、頭が非常にいいから。だけど彼を本当に改革したのは大学のシーリーという学長さんがですね、あんたは自分の罪そればっかりそこで終わってると、上を仰ぎ望めと。でですね、自分の罪という悪いことをした人、それもやっぱり肉の思いなんですね。そこを超えて、それを知ったらですね、そこから神様を、あるいは十字架をもう許してあげたんだと。そのイエス様を仰いだら、そこが大きなキリスト教世界、日本で最大の影響力を今持ってきた人の根本的なところはそこだったんですね。これはパウロと全く同じです。で、また私自身もですね、やっぱりそこが同じだ。そこが元なんですね。で、そのまま内村がそれ能力があったから、それをいろんな書き物にしてですね、それを伝、そのことを伝えたんです。詳しい知識とそんなものではなくって、彼の根本目的はまさにこれなんですね。十字架を愛で罪許してくださったんだということを感謝しますと、で受け取ると。そうしたら聖なる霊が与えるんだと。そしてその子の霊の思いを持って生きていくと。このキリスト教信仰とは何も法意味では難しいことほらだ、ね、誰でもできるという、死にかかっている人でもできる、最も闇にある人もできると。だからそういう歴史的にたくさんの今まで言ったような最悪の状態にある人も確かに救い出されてきた。霊の思いは命、永遠の命、神様の命、主の平和、 動かされない、何か不思議と平安があるということですね。次、まあ、反対方向なんですね。肉の思いはどんなに今楽しそうで喜んでおっても、最終的にこの方向を延長していたら霊的には死に至るということですね。で、聖なる霊をいただいて、それをイエス様はまず神の国を求めなさいと。で、聖霊を求めると同じですね。ただ与えられると、それぞれにルカ福音書では必死に求めたら必ず与えられるということです。そういうことは神様の命、永遠の命と死の平和だと、方向がずっと反対方向に分かれていくということです。これは今の私たちも毎日そうだと思います。毎日肉の思いの方行こうとするのか、霊の思いの方行こうとするのかと、毎日、いや死ぬまでですね、この点においてみんな同じだと思います。この点においてベテランなんてないわけですね。霊的に賜物も与えられた人がおるとすれば、与えられたほど一層敏感に感じるわけだから、あ、こちらはこれ間違った方だと。そういう意味ではみんな同じところに立ってですね、行くということです。そういうことで、この祈りにしてもですね、緩和にしてもですね、この一言を言えばいいことではあるんですね。強制でもちろんないんですけれども、もちろん言う気持ちをしないこともあるんですけれども、そういうことでみんな同じとって、口でたくさん言ったから良いのでは何でもないんですね。神様を用いたった一言でも用いられるということです。それと同じです。何にも学問なくても、真っ暗闇の人でも、ただ一つですね、神様のことを本当に信じるだけで大きな証人になる。学問いっぱい人は、本を分厚く書いても何にも証にならないという人もいっぱいおるわけです。まあ、ヒルティも書いてありますが、何百ページというたくさんの本を書いた人が、なぜ人が読まないのか、不思議、そういう著者はですね、傲慢な著者を不思議に思わせるだろうと。本当の真理はそういうたくさんの分厚い学問的な本では何でもないんだと、神学、キリスト教でもそうですね。ただ単純な幼らしい言葉で罪を知り、神様を仰うだけ、そこが根本にあるというわけです。そういうふうにして、命と平和は誰でも与えられると。で、その与えられたことを少しなりとも、その場所にですね、応じて私たちも証をしていくということですね。この間の、日曜日、埼玉に行ってたで、土曜日も夜の集まりもあったんですが、この祈りの友の栗原さんっていう人が、前も祈りの友氏に書いてあったんですね。伝道をしなければ、ダメになるというようなことをですね。で、また他の人はそれを聞いて、栗原さんがそれに伝道しなければ信仰もダメになると聞いて、私もですね、少しでも伝えたいと思うようになると言ってましたが、自分だけでとどまったらよどんでくるんです。なんでもこれは水でわかりますよね。流れ込んだったらよどんでくる、流れ出したらいつもきれいと。で、伝えることができないということはないんですね。神様本当に求めとった機会を与えられるということなんです。今なくったってですね、この機会を与えられるということです。ですね、そういうことで、願ってない人に与えられないわけです。いや、私は伝道なんかできませんって言ってた人に与えられない。神様求めようって言ってるんですね。で、それに霊の思い、本当に与えられた、やっぱり黙っていられなくなるんです。もう一つはですね。黙っていられなく、そういうことも、この霊の思いは命と平和ということありますが、何らかの方法で、どんな方法があるだろうかと、ということをですね、これを考えるということですね。で、こういうふうな聖書の話でも、印刷物でも、本でもですね、誰かに何かですね、送る、あるいは手紙の一つでも、御言葉を書いてですね、誰か知ってる人の購入の人が30人40人おったら、誰か一人でもですね、親族の人でも友達でも、時に手紙を書いたりして送ったら、それが伝道になるわけ。祈りを込めてするということです。そんなことを誰でもできるはずですね。自分は文を書けない下手、そういったら御言葉を書いたらいいわけです。御言葉を書いて、こういう言葉が私はこう残っていますと一言書いて送ればいいんですね、書いても。まあ、そういうふうなことでですね、伝道できませんというのはするつもりがないということなんですね。 だからそういうこともですね、機会をいつも求めていくということです。まあ、ここにおる人たちはそうにですね、最近来ないあるいは来れてない人に手紙とかあるいは電話とかメールで、あるいは病気で入院されている方、そういうところにですね行けば自分もまた励まされるわけですね。まあ、そういうところにですね、エネルギーを注ぐと、霊を受けたら霊の思い命だと、その命を与えられた、そういうことをする力も同時に与えられるということがあります。はい、まあ、そんなふうにですね、この六節の言葉、肉の思いは死であると、霊の思いは命、それを私たちも地上にある限り、この霊の思い命と平和与えられて、そうした上で各自がですねすると、これはどんなに働く人がおってもものすごく恥ずかしくできない。例えば私がどんなに時間を使ってどんなに一日をしてもってところですね、例えば中本さんの知り合いの人に行くことは知らないわけです。ですね。あるいは小前さんの患者さん行くことはできないわけです。あるいは病院で入院している人、まあ今もこれ桂田さんも変わってますが、そこに来る人、医者とか看護師、もう知らないわけです。関わる術がないわけです。どんな有能な人ってパウロのような人でもほんの一部ですよね。関わったの。みんな、例えばローマ神道の手紙って一番大事なこれ手前。これは最初にパウロでないわけです。誰か名のない、わからない人が伝えたんですね。まあそういうふうに、どんなに一人の人がしたところでわずかなところしかできないので、それぞれの人、それぞれの領分をいわば任されているわけですね。職業の面でも、あるいは近所、親族、友達、いろんな人の出会い。まあ、そういうふうなことですので、こういう、今回はですね、太平洋戦争は終わったと、あるいはもう一つ前、明治維新と言われますね。明治維新、最近では。それかもう一つは太平洋戦争終わったと。それから3番目に非常に大きな日本の変革の時だと言われてますよね。そういう変革の時にこそですね、この変革もエネルギーも本当に少なく吸っていく道をですね、中国やそれに周りの国々は原発安全だ、地震もない、増やす中で日本はやはりですね、こんなひどい目にあったらどうしても増やせないと。今54もあるわけですからね、びっしり。しかもこれみんな世界で一番の地震帯なわけですよ。東海原発もその下に直下にですね、もう起こって不思議ない大型地震が起こるっていうことはほとんど確実なんです。福井もですね、もうたくさんずらりーと並んでる。そこも大地震が起こる確率も高いんですね。一旦こんなのが起こったらですね、これ本当に大変なことになるんですね。そういうことも含めて、だから日本は原発をおそらくはもう増設は非常に困難になる。だからエネルギーを本当に縮小して、よその国を反映して、日本はこれから大きな方向転換でですね、これからは全体としてはですね、そういうふうに少量生産で、どっちかより貧しいエネルギー的にも、そういう生活、しかも老人化は世界一で進んでるわけです。生活に、おそらくは多く転換していくだろうということですね。まだここまではみんな見えてないという人も多いわけです。もう相当大きな変革が起こるでしょう。そうでなくても中国円高もどんどん、今まででもどんどん抜かれていっていったわけです。だけどもですね、その経済が抜かれて、これが一体どうしたのかと、そこまで私たちは尋ねに行けないわけです。貧しい生活しないからこそこういう原発が起こってきたんです。ですね。貧しい会社をあえて望まないからです。まあ、神様は何か、背後でですね、大きなご計画を持って、さっきの悔い改めて一番、それははっきりわかるわけです。霊の思いを持ちなさいと。特に日本人がですね、これは世界の歴史始まって以来なんですね、今回のこと。大津波、大地震は大きな、もっと大きなあったでしょう。だけど、これと原発のあの深刻な4台、4機もああいう状態になって、1回経っても全然ひどくなる一方だっていう、3つ30下の本当世界の歴史で初めてなんですね。こんな大きなことって、未だに捕虜新聞までちょっと隠そうとしているわけです。そういう大きな転換期にあってですね、キリスト者は、本当意味の転換、道を知ってるはずだ。2000年前に教えられているわけです。ですね。 単にエネルギーとか生活を貧しく切りつく、そういうことだけでは決してダメですね。日本の政府としてはそういう方向に仕方なくなっていくでしょうね。エネルギーがないんだから。で、まあ、大きなビルをいっぱい作ってですね、東京でも窓もはめ込みにして、4月5月や秋に涼しい風が入るのを全部埋め込みにしてですね、それで電気で使ってエアコンしてるわけですよ。今窓も開かないんですね。40階50階いっぱいあってですね、そこにエレベーター止めたらどうするんかと、水がなくなったらどうするんかと、方法ないんですですね。はるか40階まで通り降りていけないかと、そんなことでどうするのかと、まあ保育の子供が考えたら分かるような困難を平気で、まあ肉の思いですね、まさに肉の思いですると。だからそういうことはもうこれからはできなくなっていくことですね。で、だから私たちはそういうふうなこの肉的な方面でなくてですね、霊の方向の大転換を道を知らされてるんだから、それをこれをクリスチャンはこれぞれの責務を持っているということですですね。だから自分は伝える必要ないんだとか、そういうのこと本当は言ってはいけないわけなんですね。こういう大きな歴史的なですね、転換点だということを知らないといけないわけです。ですね、世界歴史で起こったことがないことが今起こってるんですからね。だから狭いテレビのですね、一つだけ見てごまかされないように、できるだけこういった際には書物も読んでですね、原子力のしなければいけないと思います。そういうふうなしないからこんなにみんな騙されてきたんですよ。今この命の水読んで分かりますか、ずっと前からこういうことを書いていってきたわけなんですよね。で、一部の学者たちは自分の地位まで捨てて言い続けてきたわけなんです。で、それを、大新聞もテレビも一切取り上げて、ほとんど取り上げてこなかった。いまだにテレビは取り上げない。だけど大新聞、朝日や毎日はやっとそういうふうに長らくいわば迫害して炭放り込んだったものを取り上げてきたわけ。まあ、そういうふうなことでありますから、テレビってのは大衆を目的としてますからね。だから、しかも民間放送、大金持ちはスポンサーでおるんです。だから電力に関してとかいうことになりますとですね、非常に背後で圧力が変わるわけです。のことを言わせない。NHK もそうです。決して信頼はできない。それは私はそれを知ってるからです。それで NHK だけしか見てない人はわからないんですね。まあ、そういうふうに、これはみんなああいうテレビを何でもかんでも肉の思いでしてるからなんですよ。霊の思いでしたら全然スポンサーがつかないわけです。四国放送で、ね、朝のたった5分間やってますよね。50だった前はもっと60だった、だんだん早くなって、それに数十万もかかるんですよ月ね。で、まあ、ここの週刊からも出してるわけです。ものすごく莫大な金かかるんですよ、テレビでもスポンサーっていうのは。で、原子力の問題もその安全だ安全というために何百億件も前の前に使ってきたわけですね。いろんな俳優とかの原発安全、クリーンで安全ですよと。要するにそういうのみんなこう渦巻いているのは、ここの表現で言えばみんな肉の思いでなされていることです。霊の思いからなされて変えたことは迫害するわけです。ですね、イエス様も迫害されて消されてしまったわけです。だけど消されなかった。一番残るのはまさにこの霊の思い、まあ、そういうことを思ってですね、私たちも今後は一層こうした霊の思いを強めていただきたいと願うわけです。はい、以上です。